放課後の
古典ラジオ。
こんにちは、高校教師の谷頭和樹です。
こんにちは、書評家の三宅加穂です。
放課後の古典ラジオ、この番組は高校生に日々古典を教えている私谷頭和樹と、古典愛に満ちた作品を発表している三宅加穂さんによるポッドキャストプログラムです。毎回一つのテーマに沿って、学校では教えてくれない古典の楽しみ方や古典のあれこれを好き放題語っていきます。三宅さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三宅さんの新しい本が出たということで。
はい、ありがとうございます。5月24日発売なので、多分これが公開される頃には発売されているはず。
そうですね、そうですね、ちょうど。どういうテーマの。
ありがとうございます。メモペンで読むその刺さる小説の技術っていう本で、なんかもともと婦人公論 .jp っていうサイトで連載していたものを、まあ、加筆修正して出すものなんですけど、なんか結構その、はい、最近なんていうんですか、創作クラスターが増えているという私の観測状況がありまして、なんでかっていうと、私が2年前ぐらい、それこそその連載始めてくらいから、実は裏で二次創作にめっちゃハマってたっていう時期があってですね。
あ、そうなんですか。
なんですよ、書く側っていうより主に読む側だったんですけど、漫画にハマって、その漫画の二次創作をピクシブで読み漁るっていう時期がありまして。
なるほど。
でもなんかそういうの見てたら、確かになんか小説の何ですか、指南本とかって、なんか小説家になるための指南本はあるけど、なんか趣味で小説書いてる人のための本ってなんかあんまない感じが私の中でしていて、でもなんか趣味ので小説書いてる人にも使えて、かつやっぱりなんか趣味で小説書いてる人に日本の小説を読んでほしいみたいな気持ちが私の中にピクシブを読み漁ってる時に出てきたので、その日本の小説のなんか名場面を伝えつつ、じゃあどうやったらその名場面はなんか作られるのかというか、まあ、その名場面の作り方みたいな感じについて書いているっていう本です。
なるほど。なんか文学フリマとかもここ2、3年ぐらいものすごい盛り上がりになってきてるんですよね。
は
い、
確かに確かに。
だからやっぱりそういう創作クラスターっていうか、二次創作の人たちってなんかすごい増えてるし、盛り上がってるなっていう感じが僕も観測してましたね。
確かに文学フリマに手売りに行こうかな。確かにありですね。
すごい人気ブースになりそう。
いや、なんかでも文学フリマもそうですし、なんていうんですかね、こう短歌とか、それこそなんか読む側と書く側がこう一体な感じがあるじゃないですか。
そうですね。
なんかあれすごい、読む側っていうか、ごめんなさい、短歌だとどっちも読むか。まあでもなんかその作り手とこう鑑賞者がなんていうんですかね、一体な感じがすごいいいなと思ってて、なんか小説とかって意外とその読者と作者がこうパッキリ分かれてる感じがすごいしてるんですけど。
そうですね。
そう、最近ピクシブとかでも小説書く人増えてるし、そういう意味でなんかもっとこう読むのと書くのをこうなんていうんですか、連動させることができるのではみたいなの
を。確かにね。それこそね、古典の話で言えばね、源氏物語書いた紫式部とかだと、結構自分で物語をもともと読んでて、それで書き始めたとかねっていうのがあるから。
そう、なんか本当元祖、それこそ更科日記の菅原の高瀬の娘とかも、なんか実は物語書いてたんじゃみたいに言われたりとか、結構浜松中学校物語っていう古典は、なんか菅原の高瀬の娘が書いたんではっていう風な説があるぐらい、まあなんか結構その何ですか、古典のまあ女房文化とか、本当に辺の貴族の女性ってこう元祖同人誌じゃないですけど、こう書いてるものをみんなで読み合うみたいな文化があったっぽいので、そういう意味ではね、なんか名作が生まれるきっかけになりやすいのでは、そういう環境でって思いますけどね。
いや、というわけでね、名場面でわかる刺さる小説の技術、ぜひぜひということで、
よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
というわけで本題の方に、行きましてですね、
はい、
前回までは枕草子会ということで一つの作品に、焦点を当ててですねその魅力を語っていったんですけども、うん、まあ、今回はですね少しテーマちょっとこう趣を変えてやっていこうかなというふうに、うん、思っております。それではですね、はい、今回のテーマを発表します。テーマはこちらです。
文法について語ろう。
文法、
文法ってそれこそその古典を授業で習う時の、うん、一番の障壁になっているのではという我々の懸念点がありますね、う
ん、まあ本当にその懸念点はとても正しいと教員として思いますね
実際どうですか、国語教師としてその文法について思うところは。
思うとこいっぱいあるんですよ。で、はい、そう、本当に、まずやっぱもうね、文法って言っただけで、うげみたいになる生徒ってやっぱすごい多いし、で、
うん、
逆と文法のこと全然解説しないで、まあ、それこそ現代語訳とかで、うん、作品とか読んで、みんなで一緒に読んでいくと、なんか意外と古典楽しいじゃんみたいな話にするので、だから文法を学習するっていうこと自体がすごくその古典を我々から遠ざけているっていうのがめちゃくちゃあるんですよね。
なるほどね。
ただやっぱり教員としてやっぱすごいジレンマっていうか、
うん、
ところは結局やっぱり中学校高校で教えてるとまあすごい卑近な話、一つのゴール地点がやっぱ大福祉になってくわけじゃないですか。
間違いない、入試のために古典を勉強する人がね、大半ですから。
そう、国民の多分 80%、90% ぐらいは、やっぱり大学入試があるから、古典っていう、まあ、授業をや受けざるを得ないっていう感じになってきたときに、うん、文法に特化した問題って減ってきたとはいえ、まあ、そもそも文法のことを知らないと、まあ、現代語訳ができないとか、
うん、
その文章のコアの核心の部分が読めないっていうことがあるので、やっぱりどうしてもこの文法っていうのはせざるを得ないみたいな事情もある、
うん、
でもするとつまらないみたいなっていう、なんかそのもうどうしようもないじゃないかみたいな、そういうですね葛藤とこう日々、古典教員というか国語教員というか戦ってるわけですね、う
ん、確かに私ももう文法をなんていうんですかしっかりその習ったのはなんかもう10年前ぐらいですけれども、10年前以上か、うん、でもなんですけど、うん、なんか結構でも源氏物語とかその、うん、原文でしっかり読もうと思うとなんか敬語がしっかり分かってないと、うん、そもそも誰に喋ってるか分からないとか意外とあるじゃないですか
そうですね、
なんか、うん、こういう風に使ってるってことは天皇に喋ってるんだみたいな感じのこととかあったりとか、うん、目上の人に喋ってるんだって分かったりとか、
うん、
結構その文法がやっぱり入ってないとこうなかなかあと和歌とかもねこうチャレンジしづらいみたいなところの葛藤はありますよね、うん、
そうなんですよね。であとやっぱすごい難しいのはじゃあ文法を学んだからといって、うん、その文法が全部に適用できるかっていうとやっぱり
英語
の使い方とかが出てきたりして、
うん、
で源氏物語なんかやっぱ特にそれが多い、
難しいですもんね源氏って原文
そう原文が難しいんですよ源氏物語ってい
や本当に私大学で古典勉強ってか研究していた割にやっぱなんか、うん、源氏とか読むと難しいなって思います
そうそうそうそうそうえこの助詞の使い方でこういう意味になるのみたいなとか、
うんうんうん、
えここでこんな主語変わってんのみたいなそういうばっかりで、うん、
確かにあと結構源氏が難しいのはなんか語り手が微妙に誰か分かんなかったりするんですよ。なんかそのちょっとこうそう昔話風味になんかっていうことがあったんだってみたいなこう書き方をしてる時もあれば、
うんうん、
単純にそのもうなんていうんですか現代の小説みたいにその三人称っぽく書いてる、
うん、
あのとこの人は言いましたみたいに書いてる時もあって、うん、なんかその辺のねなんか文確かっていうかこうなんか助動詞の使い方とかあんまり なんていうんですかね、文法が確かに分かってても曖昧みたいなところがあります。
難しい大学の入試問題とかだと、その文章ベーンって出てきて、この文章の中で、一文だけ作者が登場している場面があるみたいな、作者の考えが述べられている部分があるみたいな、その一部を抜き出せみたいな、それって結構あるんですよね。それこそ今おっしゃってくれたみたいに、源氏物語の中でも突然いわゆる作者の紫式部が光源氏の恋愛についてこれは良くないことですねとか、あるある恐ろしいことですわみたいなチラッと書いてるとこあるんですよね。
ありますあります。
と大学士とかがそのどこまでのレベルを求めているかっていうのは、やっぱすごくこう、分かんないっていうところもあるし、
すごい
こう高度なことを求めてるってこともあって、そうするとじゃあいよいよ文法が必要だとみたいな感じにもなるから、そうっていうところで、そうやっぱあれですね、文法についてはいろんな思い出があるから、なんかこう話が弾みますね。
ね、面白い。でも確かに文法って私助動詞とか確かに覚えるの最初は苦労した思い出がありますね。
そうそうそう、もう助動詞がねまず多いんですよね。そもそもだいたいちょっとざっくりこうここでおさらいしときたいのは、
はい、
我々は文法をどう学んできたのかっていう話なんですけど、まず最初いわゆる歴史的仮名遣いっていうのを学ぶわけですね。
おー、そっか。
そうそう、いわゆる川っていうか、ワニの和じゃなくてハ、カハって書いてあって川って読むんだよとか、
はい、
あと火事っていうのが、火事じゃなくてクワジって書いてあって火事って読むんだよみたいな、
確かに。
どういう歴史的仮名遣いの、まあ、読み方、まあこれも文法に入ると思うんですけども、まあそこから入って、でまあそれになっていくと次に動詞の活用っていうのが出てくるわけですね。
はいはいはいはいはい。
まあ動詞、形容詞、形容動詞を含めた、まあ用言っていうやつなんですけど。
あれですよね、ラ行変格活用とか。
そうそう、ありぼり、はべり、今そがりみたいな、そう、どういうのをひたすらこう覚えていくと。
はいはいはいはいはい。
でもこの時点で嫌な子は嫌ですね。
確かにね、なんか私の友達でも古典って言ったらもうありおりはべりまそこりしか覚えてないみたいな感
じ。そうそうそうそう。でね、もう僕もねそれすごい問題だと思っていて、
はい、
去年かな、こっちの古典かな思った時に、
はい、
まさにその活用表みたいなのは丸暗記させられてるから言えるんですよ。
すごい。
ラリリルレレとか。なんだっけ、あいうえとか、そういうその、まあ、いわゆるね、今日別にそんな細かく話してもしょうがないけど、動詞がどういうふうに活用するのかっていうのが、まあ、表みたいになっていて、それをこう全部上から覚えさせられるんですよね。で、それは覚えてるんだと、ラリリルレレとか、けけくくるくれこよとか、なんかそういうのは、そうそうそうそう、覚えてんだけど、それが、何を覚えてるのかをよくわかんないみたいな。
ああ、一番困るやつ。
そう丸暗記みたいな。
はいはいはい。
そういうのがあって、本当にこの文法教育と暗記教育のなんかこう、ダメなところがめっちゃ出てるなと思ったのがありますね。
確かにね。でもね、なんか先生もやっぱ古典の授業って、でなかなか時間数少ないからこうとわしとわしで教えるしかないみたいなとこありそうですよね。
そうですね。でやっぱもう究極的に言うと最終的にもう暗記するしかないっていうところになっちゃうから、そうだからまあちょっと実はこの後の話に絡むかもしれないんですけど、
はい、
そもそもなんで文法を学ばないといけないのかとか、学ばないといけないってことはないな、学ぶと楽しいのかとか、そもそもなんだろうな、文法ってどういう仕組みになっていて、どういう歴史でこうなってるのかみたいなところまで触れることができると、はいはいはい、まさにそういう丸暗記も苦じゃなくなるというか、
なるほどね、
そう何を覚えてるのかっていうのを知る、
確かに
っていうのが結構大事なのかなっていうのは思ってるんですけど、そうでそういう感じで、まあ、いわゆる動詞形容詞形容動詞の活用っていうのを、まあ、大体高校1年生ぐらいで 覚えまして、
うんうん、
でそうすると次、もう宿敵助動詞が来るわけですね。まあちょっと助動詞の分け方にもよるんですけど、まあ大体二十数個助動詞ってあって、
うんうんうん、
でそれぞれにまあその何形につくのかっていう接続っていうものと、活用ですね、助動詞自体も活用しちゃうので、その活用を覚え、うん、そしてその意味を覚え、みたいな、
うんうん、
もうとにかく覚えることだらけで、でもいよいよここから多分半分ぐらいは分かんなくなってくる。ここまで覚えてラストやってくるのが敬語。
おお、そっか、敬語最後か。そうですよね、確かに。
まあやっぱ言っちゃ難しいので、なんか源氏物語とか読んでても本当敬語だらけじゃないですか。さっきもおっしゃってたみたい。
本当ですよね。
それを全部尊敬語がなんだ、謙譲語がなんだとか。そう。
あ、もう誰に向かって言ってるのかみたいなね。
そうそうそうそうそう。うん、誰から誰の敬意かみたいな。
そうそうそうそうそう。
そんなことをやっていると。まあ大体これがこう今の、まあ中高の、まあ古典の文法の大まかな、まあプログラムになってるわけですね。
私の頃からそんなにカリキュラム変わってない気がする。どうなんだろう、変わら、あんまり変わってないんですかね。
変わってないと思いますね。その、まあ大体覚えるべき文法事項って本当それぐらいだから。
確かに。せいまる、きししかまるとか覚えたわって思って、ね、過去の助動詞。
そうそう、木のね、木の活用ですね、そう。っていうようなコントで、だから今ね、三宅さんがおっしゃってくれたみたいに、もうとにかく変わってないんですよね、うん、やり方とか、
なるほどね。
まあ、覚えることとか、いや、うん、っていうのがね、だからそれもやっぱすごい問題はある。
ああ、うん、そうなんですね。ね、
そうそうそうそう。っていう、そう。で、まあ、こういうような流れがあって、うん、まあ、とにかく、ある種機械的に、まあ、おそらく全国の、まあ、中学校、高校ぐらいで、こういう流れで文法が教えられており、そしてそれによって、もう文法アレルギーと言ってもいいような、はいはい、大量に作られているということがある。今日ちょっとね、この、まあ、後半部分というか、もうすでに結構話してるんですけど、はい、後半部分のところで少し扱いたいのが、なんで文法をやるといいのかっていうところ。これはね、実は僕が結構授業をしながら気づいたこと、は
い。おー、聞きたい。
あって、
はい。
まあ結構生徒が気づいたっていうことでもあるんですけどね。
へー。
実はね、文法に注意すると、物語の読み方とか、難しい言葉で言えば物語の解釈ですよね。それっていうのが実は非常にこう変わってきたりとか深まってくるってことがあるんですよね。そう、ちょっと具体例挙げたいんですが、
はい、
もう先ほどから何度も出てるですね、源氏物語、
はい、
それの、冒頭部分、第1巻の切壺のところなんですけど、うん、あそこでね、まあ大体ここの話をまずこうご存知ない方もいらっしゃると思うので説明しておくと、切壺ってどういうところから始まるかっていうと、まあ光源氏が、まあ、主人公である光源氏がまだ生まれてないというところで、うんうん、まあその両親の話になるんですよね、
うんうんうん、
両親誰かっていうとお母さんが切壺皇位って言われてる、まあ、そんなに身分が高くないんだけど、まあ天皇のもとにお仕えしているっていう女性、うん、でまあお父さんが帝になるんですけど、まあ、この切壺皇位が全然こう身分が低くかかわらず、まあ、天皇から溺愛されてるっていう。で、それがこう、
ね、
そうそうそう、そう、宮中にものすごいこう波紋を呼んで、まあ、それと他のこう、仕えてる人たちから切壺行為がもう激しい嫉妬を受けたりとか、あまりにも天皇が切壺行為を愛すもんだから、それこそその男の上級役人とかが、うわ、ちょっとないわ、みたいな感じに なるみたいな。で、世間でもすごくその愛っていうのが噂されてっていうような、
はい、
まあそういうところからね、切壺って冒頭部分始まるんですけど、その中でね、天皇についてこういう表現が出てくるんですよね。人のそしりをも、はばからせたまわずっていう、こういう
ニュース
が出てくるんですね。まあ、有名なところなんで、もしかしたら授業でね、扱った人もいるかもしれないんですけど、まあ、これ直訳すると、人のそしりっていうのが、 まあ人の非難とか悪口、
うん、
まあ要はその天皇の愛について人がものすごくこう悪口とか批判をしてる。でそれもえはばからせたまわずっていうのはこう、まあ、はばかるというか気に留めることができないっていう意味になるんですけど、
うん、ここで
どういう文法事項が使われてるかっていうと、
はい、
え何々ずっていう、
うん、
これね不可能を表す文法事項なんですよ。
いやー
何々できないみたいな。
そうそうそうそうそう。
でこれね明確に打ち消しって言われてる、まあ、否定の図とは違うんですね。
ほうほうほう。
英語で言うと can not、
はい、
になるわけですね。
うんうんうん。
でね、ここね結構生徒とかに聞くとその、はい、止めることがないとか、要はその何々ずっていう不可能をあんまり意識しないで訳す子が結構いるんですね。
うん、確かに何かその英語で言うとドントの方に思えちゃうというか。
そうそうそうそう。要は人の悪口を気にしないって訳せば一番簡単だから、そう。
確かに、うん、
そう訳したくなるんですよ。
うんうんうん。
え何々図を正確に取るんだったら人の悪口を気にすることができないっていう風になって。
うん、
そうすると、これ、普通に、例えば学校授業で、え、何々ず不可能、だからこう訳すよっていうだけだったら、はい、まあ、ある種誰でもできるし、
うん、
まあ、そうでっていうふうになるし、ああ、また、なんか文法を覚えなきゃいけないのかとか、直訳しなきゃいけないのかってなるんだけど、過去を使ってることによって、すごい実は物語の意味っていうのが実は結構変わってくるなと思って。
お
っていうのはどういうことかっていうと、
はい、
これ天皇が主語になるので、天皇が人の悪口を気にしないっていうふうにいわゆるドントの形で訳すと、まあ、天皇がこう自発的にもう規律ぼ行為のこと好きだから、そんなにもう人の悪口とか聞きたくないよっていうことで
無視
扱ってるじゃないですか。そう、そう。でもこれね、え何々図にして不可能にすると、なんていうのかな、その自分の愛を自分の意思で止めることができないみたいな、
う
ん、意味、ニュアンスが結構出てくるんですよね。あれですよね、can't stop my love みたいな感じになるわけですよ。
確かに。
そうそう愛が止まらないみたいな感じになっちゃってるわけですよ。
いやー、確かに。めっちゃわかります、それ。うん、
そうすると、なんかこれって結局、その、源氏物語を貫く一つのテーマってやっぱ愛っていうことだと思うんですけど、
はいはいはい、
そこで出てる愛って全部そのなんかどうしようもない愛みたいな、自分の気持ちでは抑えることできない愛みたいなのが、
うんうんうん、
一つテーマになってるじゃないですか。
わかります、
うん、それで結局光源氏もものすごいいわゆる禁断の恋みたいなのを
そうそうそうそう
でした結果すごい悩むみたいな、じゃあやるなよって感じなんですけど、なんで光源氏とかがそういう愛をやるかっていうと、多分その褒めることができないっていう、なんかその、
うん、
その業の深さみたいな。
いやーそうなんですよね、
わけじゃないですか。でそうすると実はさらにこの源氏物語切り壺の最初の段階で、父さんである天皇もまたその自分の意思ではコントロールできない愛っていうものにある種含まれてたんじゃないかっていうところまでこれ読めていくわけですね。うん、
確かに深い。
だからえ何々図を使わずにただの打ち消しだったらそこまでいかないんですよね。
うーん、
これえ何々図不可能っていうのをしっかり分かって訳していくと、そこまで、まあ、深読みができていくってことになるし、
うん、
でこれはちょっとその生徒とも話したんですけど授業中に、
うん、
多分、紫式部はそこまで考えて、
うん、
え何々図っていう形を書いてるだろうなっていう気がするんですよね。
うん、
これ普通書いたら多分普通の打ち消しを使うと思うんですよ。何々
で確かに確かに、うん、普通の作家だったらね。
そうそう、でもここでやっぱえ何々図を不自然なんだけど使うっていうことは多分すごくやっぱ意識して使っていたっていうことなので、
うーん、
だ実はやっぱ文法をしっかり知っているとこういうところまで ある種読みがこう深まっていくというか。
いやー、確かにね。いや、めっちゃ面白い。でも本当にその、源氏物語のその、切り壺の最初のところって、こう私、すごい傑作だと思ってて、もう冒頭から、
うん、
本当に。でも、それって、その、なんで傑作かっていうと、やっぱりその、こう、切り壺行為が、こう、うん、 帝もなんていうんですかね、こうコントロールできない愛情を持たせてしまうぐらい魅力的だったっていうところから始まると思うんですよね。で、その規律が行為の、まあ、ちょっと呪いみたいなものがやっぱり源氏物語のその藤壺っていうヒロインにつながって紫の海に至るまでのこう、まあ結構メインのそのなんていうんですかね、恋愛の本当軸、こう呪いの源泉みたいなところからやっぱり切り壺行為のところから始まるじゃないですか。で、そういうのを確かに読み取る上でなんか本当こうソシリウスのもうなんか気に留めることもできないぐらいの魅力だったっていうのがすごいなんか分かってというか、紫式部もこう意識的に書いてる気がしますしね。なんかそれも今のでも我々がなんかその辺の細部まで理解できるかと思うと、ちょっとかなりロマンですよね。す
そう
ご
なん
く。
ですよね。なんかあと文法を知ると、こういうところまでのアクセスが深まるので、で、これ多分現代語訳で読んでると分かんないですよね。この違いっていうのが。現代語訳でもちゃんと不可能で訳されてると思うんですけど、意識はしないと思うんですよね。
そのなんか不可能で訳してる感じが、こう、翻訳っていうか、現代語訳した人のこう、意訳なのか、原文にも書かれてるかがわかんないし、なんか、紫式部やっぱり自身の、なんていうんですかね、こう、ちょっとした人物描写のうまさみたいな、こう、なんか、心理描写のうまさみたいなものが、こう、現代語訳じゃなくて、原文でそのまま読めるかと思うと、いや、千年前の言葉を読めるってロマンみたいな気持ちにすごい なっていきますね、やっぱ
そう
り
な
ね。
んですよ。っていうのをね、生徒にね、そういう反応が返ってくればいいんですけどね、三宅さん
い
みたいなやつ。
やー、でもいい先生だ。
でもね、これね、僕も全然意識してなかったんですよ、実は。
そうなんです。
まあ、意識してなかったっていうか、何々ず不可能っていうのはちゃんと訳そうねとか、ここに出てるよっていうのは言ってたんですけど、じゃあ生徒に書かせてみたら、要は、気に留めないって訳す子が結構多くて、
なる
これ
ほど
は、
ね。
止めないじゃなくて、不可能があるから止められないじゃんみたいになったんだけど、もうなんで不可能なのかみたいな感じになっていったときに、なるほどみたいなので、本当授業やりながらのジャストアイデアで、あ、こういうことなのかもしれないっていうのを少しちょっと生徒と話して、初めて気づいたっていう感じなんですよね。
ほどね。
だからなん
確かに。
か、そう、こういう形で、なんだろうな、生徒と話し合いながら、この文法、ここの文法がこう違ったら、どう話の内容って変わるだろうみたいな話し合えると、なんか面白いのかななんていうのはちょっと思ったりはしますね。
でもそういういいですね。なんかそういう風な話があると文法っていうか古典に興味持つ子増えそうですけどね。すごい。
そうですね、そう、増えてくれれば
優し
ね、
い。
そういいんですがね。
なるほどな。いやでもやっぱ紫式部って天才だなと思いますよね。なんかその辺の 細部のね、なんか書き方がやっぱうまいんだよ
やっぱすごいですよね。すごいと思います、
な。
僕も。
なんか「源氏物語」の書き方がすごいと、ちょっとアホみたいな感想なんですけど、でもなんか原文読むたびになんか新鮮に感動するんですけど、私。
今、「源氏物語」をね、全部こう、部分部分で切って、読んでるんですよ、生徒と全部。
すごい面白そう。
面白いですね、やっぱね。
面
で、
白いですよね。
面白い。で、音読とかするんですけど、やっぱね、結構音読してても綺麗だなっていう文章が多いし、意味
まあ、
が分
他
かん
で
なく
も。
ても、なんかこう、音声的に綺麗だなっていうのがすごく。
やっぱあるんですね。確かに。
とはもう、単純に内容がすげえ面白いなっていう。そう、なんか、ここの登場人物一緒だったの？みたいな。
確かに。
そう。でね、それはね、全然今の高校生とかでも面白いって思えるぐらいの、いわゆるドラマ性があるし、やっぱコンテンツの力はありますね、「源氏物語」はね。
もう
ってい
さっ
う。
きのなんか、何々図の話にしても、やっぱなんかドラマチックですよね、この源氏はなんか、
ドラマチックな
語
始まりで
り
す
で。
ね。
なんかこう、やっぱその、自分ではコントロールできないみたいなのって、こう、 現代人だとちょっとなんか照れくさくなっちゃうけど、なんか古
うん。
典だったら逆にそういうドラマチック性楽しめるみたいなところが
そう
ある気がす
ね。うん。そんなところが文法からアクセスできるんじゃないかっていうね。うん。
しい。
というわけで、
はい。
話してまいりましたけれども、いかがですか？文法について30
い
分
やー、
話してきまし
なん
たが。
か文法思ったよりこう楽しいっていう、なんか話すのが楽しいので。
なんか皆さんのね、聞いていらっしゃる皆さんのこう授業の文法思い出エピソードとかね、なんかそういうのも聞いてみたいところですね。
送ってください。なん
で
か
す。
Google フォームでもいいですし。
そうですね、そうそうそう、どんどん聞きたいなと、思っております。来週もですね、また、ちょっと文法の話、実はは ね、
い。
今日はそういう文法について言うと物語の読み方が変わるぞっていう例をですね、あともう一つね、ちょっとこう用意してきたので、
お、楽しみ。
来週はまたそちらの方も、触れつつですね、で、その
はい。
後、なんかこう、まあ、文法をじゃあ、もう覚えなきゃいけないんだってなった後、ちょっとどう覚えたらいいのかっていう、まあ、その、なんだろうな、それこそ助動詞の成り立ちとか、なんかそういうのに触れながら覚えると結構面白いぞみたいなのをちょっとですね、話せればなと思ってますんで、文法会、またまたよろしくお願いします。
よろしくお願いしま
は
す。
い。番組ではですね、番組の感想、質問、リクエスト、なんとなくのお便りなど、リスナーの皆様の声を大募集しております。やっぱもう文法の思い出ですね。どんどん聞
本当
き
で
た
す
い。
ね。
お便りですね、番組の説明欄に、Google フォーム貼ってありますので、その URL からお送りください。どしどしお待ちしております。それではまた来週の放課後にお会いしましょう。さようなら。
さようなら。